天におられる私たちの神と御子主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先ほどお読みした福音書という聖書の言葉から少し、皆さんとお分かちしたいと思っております。それがこのただいまから始まります説教という時間でございます。不破京子姉妹が、お元気であられる時にはちょうどその辺の前の方の席にいつもおられてですね、この礼拝に預かっていました。ご親族の方で初めてこのルーテル教会の礼拝に加えられたという方がおられるかもしれませんが、不破京子姉妹はこの礼拝で、そして御言葉で賛美歌で養われて、喜びの時もまた悲しい時も苦しい時も支えられたご紹介であったと改めてそのことを思っております。先ほど読みした福音書の箇所から言葉からしばらく互いに考えてみましょう。こういうところから始めるのはどうでしょうか。大切なものは目に見えない。これはですね、星の王子様という、絵本がございますが、そこで狐が言っている言葉なんですね。大切なものは目に見えない。この言葉はですね、非常に私たちの心に深く問いかけてきます。というのも、その言葉を聞きますと、私たちっていうのは何とも目に見えるものばかりを頼って生きているのかなと。目に見えることを追い求め、そして目に見えることがですね、無残に散ると落胆し、誠に私たちというのは目に見えて手で触れてそういうことばかりを頼りにしているもんだなということを思い知らされます。そういった私たちに問いかけとして、大切なものは目に見えないと、その目に見えない大切なものというのはですね、思いますと逆説のようではありますが、その失った時に何か見えてくるということがあるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。皆さんの人生のこのご経験の中からですね、例えば病気ということでもそうですね、病気になってみると健康ということがつくづくと大事だなと思い知らされるとか、あるいは悲しいものとの別れ、失う、そういうことがあってですね、なんとそれまでの時間の尊いことだったかと。失うことによって見出すということが私たちの現実であるようです。そうしますと、失うっていうことは悲しいことでありますね。だがその悲しみとともに実は大切なことが見えてくるんだと。今日の聖書箇所はですね、これ、初めてお読みになった方はですね、どういうところかとにわかにはこう理解しがたいところがあるかもしれませんが、これはですね、十字架を目前にしたキリストが弟子たちに対して別れの言葉としてですね告げている、そういうところなんです。弟子たちはもう先生が、死とも会うこの方がですね、間もなく十字架にかかって死ぬというんですが、そんなことは起こらないでほしいと。この別れはあってはほしくないことですから、悲嘆に暮れてたんですね。悲しみに打ちひしがれていた。その弟子たちに対してイエス・キリストが語った言葉なんです。今日の私たちも、敬愛する不破京子姉が先日身元に召されたわけでありますが、そのことを思い起こして主に委ねようという時間を持っています。すなわち今の私たちにも悲しみがあり別れがあるわけであります。だからこそですね、今日与えられたこの御言葉、そのことの意義は非常に深いと、そのように思います。イエス様はここでおっしゃるんです。私は間もなく十字架に行く、それはそうなんだが、だがこれで終わりではないということをおっしゃいます。私が去ってあなた方のところに弁護者を送る、助けてを送りますよ。それがですね、実は先週の箇所だったんです。 今日読みましたところのちょっと前なんですけども、私が去るとあの弁護者があなた方のところに来るんだと、だから私が今ここで十字架にかかろうとすることは決して終わりということではない。その弁護者、真理の御霊はあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるというのが、先ほど読みした今日の箇所の13節でした。つまりこの目前にしている別れは別れで終わらないということなんです。ここに至ってこそ見えなかった本当に大切なことがいよいよこれからあなた方に知らされる。その真実が分かってこれからあなたたちは生きることができるんだ、そういう慈しみ豊かなですね、時が始まるということを告げてらっしゃるんですね。そういう意味で、だから別れはあるかもしれないが、ただ悲しみなんだと恐れないで生きてほしい。これが先ほどの言葉に込められたキリストの思いであります。だが悲しいでありますね、まあ、ご家族をはじめご親族、そして教会の友である私たちも不破さんとの別れを本当に悲しい思いで受け取っています。弟子たちも目の前におられるこのイエス様とやがて別れなければならないというのはなんと悲しいことかと。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できないというふうに主はおっしゃいました。あなたたちにこの悲しみを乗り越えろというのは無理かもしれない、それはそうだと、そういった弟子たちの状態を受け入れてるんですね。あなた方は耐えられないという言葉なんです。理解できないというのは、死という別れを前にしてこの時点で悟るということは主は求めておられないんですね。悲しい、わかる、だから悲しみなさいと、悲しみを避ける必要はありませんということをおっしゃいます。もっと悲しんでよいんだと。聖書の他の箇所にはこのキリストが言った言葉として、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるというのがあります。悲しむ人々は幸い、ちょっとおかしなことを言ってるなと思うわけであります。悲しいということは私たちにとって避けたい事柄でありますのに、悲しむ人々は幸いだという。なぜならその人は悲しみとの最中にですね、大いなる慰めというものを見出すことができるから。悲しみがなければ慰めを見出すことすらできない。今イエス・キリストの十字架を前にして、この悲しみがなければイエスの真実には出会えないんだということを言います。思ってみれば悲しみというのはどうでしょうか、人をですね、本当のところ、本当のことへと向かわせるんじゃないでしょうか。それは楽しいことが続くような人生を送りたいと思いますが、それは無理ですね。誰でも彼でも悲しいことというのは起こってくるものです。ですけれども、そのことがあるから私たちは人生の真実ということに至ることができる。その方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるというふうに言葉を継いでおられます。ここでまあ真理真理と言いますけれども、まあ、なんかこう崇高なですね、理屈と言いましょうか、崇高な言葉ということではなくてですね、この場合真理という言葉を使っていますが、真実、まあ、似たようではありますけれども、ちょっとニュアンスが違いますね。真実というふうに受け取ると分かりやすいと思います。イエスという方、キリストがいかに真実な方なのか、それが明らかにされていくということなんです。で、そこへ導いてくださるのが真理の御霊、聖霊という方なんだよと。で、私が十字架にかかってあなたたちから離れるたならば、その真実へ導いてくれる聖霊を送るからと。で、なぜですね、まあ私たちも教会に来ている者たちは、信仰者はこの箇所だってもう何度も読んでるんです。で、先週は先ほど申しましたが、私が聖霊を送るからという箇所だと申し上げました。 なんでこのようにですね、イエスという方は聖霊の働きというのを何度も何度も弟子たちにこう語っておられるんだろうかなということを思いました。今日はここ16章でしたが、14章でもですね、聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせると告げてらっしゃるんです。だから別れだよ、だけど聖霊が本当のことをあなたに伝える、聖霊があなた方に私の真実を教えてくれるからってことをですね、口を酸っぱくしておっしゃるんですね。聖霊によって真実を悟らせてください。聖霊は私が言ったことをあなたたちに伝える。そして私が持っているものは父なる神が持っておられるものなんだ。聖霊は伝えてくれる。そして私がいる。私が言ったことを聖霊が伝える。で、私は持っているのは父が神が持っていることなんだ。すなわちですね、今日は三位一体手術だということをもう初めに申し上げました。父、子、聖霊、神様とキリストと聖霊、御霊が一つに結ばれているんだということをですね、雄弁に語っている箇所なんですね、聖書の中の。で、なぜこうも父なる神との一体、聖霊との一体、そして父なる神と聖霊との一体、三位が一体であるということをことごとくイエス様はこの時弟子たちに教えようとしているのか。弟子たちがこの時目に見える事態というのをちょっと考えてみましょう。弟子たちにとって先生とも、あるいは自分の人生を本当に新しく変えてくれる救い主とも仰いでいるイエス・キリストです。この方がこれから十字架につけられるということなんですね。ご存知のように十字架というもの、まあキリスト教会というとこの十字架なわけでありますが、イエス・キリストがこの十字架にかかって死んだんです。十字架は犯罪人の処刑方法です。しかも重罪の場合です。当時約2000年前、最も忌まわしい処刑方法でした。もう何が嫌って、あそこの十字架にかかって死ぬなんていうのは本当に最低なんですね。この時民衆はですね、十字架にかけろとこうイエス様を糾弾するんです。そのようになったんです、あの頃。そうやって無残に死んでいくイエスなんです。十字架にかけろと言って、その力によって十字架にかけられていったイエスに、誰が真実というものを見出すでしょうか。死に追いやられる、されるがままのイエスが言います。一方でこいつを十字架にかけた方がいいと断罪したのは、いわゆる当時のユダヤ教の宗教指導者たちでした。立派な服を着て人々から尊敬されて、いかにも力のある人たち、その人たちがあのイエスを十字架につけなさいとこう言ったんです。で、ローマの支配者もですね、まあよかろうと、しょうがないと言って十字架につけられたんです。民衆の声、そして宗教指導者たちの断罪、この事態を私たち想像しています。そうすると目に見えて明らかなことはどちらが本物なのかと言った場合にですね、それはあの宗教指導者たち、あと民衆の切なる声じゃないかとこうなるでしょう。どちらが本物か、どちらが神についているのか、神はどちらについているのか、そのことを思うと弟子たちはですね、その光景を目の当たりしたらグラグラと揺れるはずです。こんなに世間が、こんなに信仰の玄人がですよ、霊の導き手があのイエスは断罪されて十字架につけられるべきなんだって言うならば、そっちが本当だろうかと。このような事態の中で弟子たちはイエスを自分の救い主だと見極め、信じ従うということができるでしょうか。まことに危機でありますよ。だから本当にこの方が 救い主なんだろうかという判断はその時の弟子たちには耐えられない。悲しみとともに、大きな悲しみとともに彼らにはもう判断できない。だから聖霊の働きを待ちなさいというんですね。聖霊がやがて来られて御霊があなたたちに働かれる時、目に見える事態では 100% 極悪人と見られていたものが実は神の子であったのだとつくづくと悟らされる時が来るから、その時まで待っていなさい。神から見放されたものと思われていたのが実は神と一体だったんだということがあなたたちに見えてくるから、そのやがての時を待っていなさい。聖霊が働いてその時がきっと来るから。到底計り難い真実というもの、目に見えている、私たちの目に見えている事態の奥の方に隠されている。ですからイエス様は聖霊の働きによらなければこの真実は見えてこないんだということを強調されるんです。だから早く判断するな、あなたたちの自分の勝手な判断をするなと、聖霊が来られるとことを待ってなさい。聖霊は導いてください。何が本物なのか、何が真実なのか。私たちはですね、その時から2000年後私たち生きてますよ。その私たちはもうすでに聖書というものを知っていますから、あのキリストイエス様という方はもうすでに正しいですね、神の子だというイメージで初めからおりますから、聖霊の働きの意義というものもその大きさが計りがたい、なかなかにわからないんですね。ですがここで聖霊が働いたらイエスの真実がわかるんだよとおっしゃることはですね、誰もが黒だと見ているものが聖霊によって白だとわかるというほどの180度の転換をあなたたちに起こしてくださるから、そういう方が聖霊という方なんだと。だからイエス様は十字架を前にして別れるときに弟子たちに本当にくどくどとおっしゃるんですね。聖霊が導いてくださる、その時を待て。聖霊が来られたならばどうして見えてくるのか、イエスの真実が。それはですね、父なる神も御子イエスも慰め主である聖霊もいずれも愛にあって一つだからです。愛を出発点としてるからでありますね。私たちが愛はどこにあるんだろうということを模索し求め見定めたときに、あの父と子と聖霊とが愛によって一つとされているんだなということが特信できてくるんです。納得できてくる。聖霊の目的はイエスに栄光を期すことだとあります。つまり言い方を変えるなら、主イエスの輝きを知らせることなんです。十字架につけられた見るも無残なキリストの姿、しかしその無残が愛を私たちが覚えるときににわかに輝いてくる。愛っていうのはどういうことなんだろうかって考えて考えて考えてたどり着いていくと、あの十字架にかかったイエスの無残な姿、ここに愛があったのかというふうにたどり着くんです。その愛へたどり着く道すがらを聖霊が導いてくださるから、これが誠の愛だからといって聖霊が示してくださるのがあの十字架のイエスの姿なんです。ここから聞こえてきますのは、愛というのは立派さの中にはないということです。ユダヤ教の指導者たちは立派な装束を着て立派な文言を持って、あの者は十字架にかかるべきだ、私たちが正しいんだと、こういうことを何度も何度も言ったでしょう。そういう立派さには愛はない。こっちが正しいからあいつを殺せということの事態にどこに愛を見出すんでしょうか。言いたいことはたくさんある、だが戦わない。情けないほどにされるがままになって十字架にかけられていって死んでしまったイエス、その罪を背負うために言われるがままに十字架にかかっていった。で、そこに愛があるっていうことを発見いたしますか、皆さん。 そこに真実があるっていうところにたどり着くために聖霊を送るということを約束してくださったんです。大体愛は立派さにはない、真実ということも立派さにはないと思っていいんじゃないでしょうか。強さにはない愛というものは、愛そうとしたならば、一旦私たちがですよ、何かを愛そうとしたならばこちらが傷つくんですね。で、愛し続けていったらこちらが疲弊してくるんですね。そして私たちはこちらは小さくなってしまったりされたり、疲れてしまったり、苦しかったり悲しかったり、ある意味では否定的な事柄、あってほしくないような事柄にどんどんどんどんですね、愛そうとすると導かれていってしまう。しかしつまりそういうところに本当の愛が息づいているってことを聖書は言ってるんです。そしてキリストは十字架にかかって私たちに告げているんですね。今日の第二一課でパウロを言うところの霊の法則ということです。愛を基軸にして生きようとしたら立派にはなれません、ね、強くはならない。で、強さを求めたら愛は到底貫けない。だから目に見えることに惑わされてはならない。強さとか大きさとか立派さとか美しさとか、主イエスの十字架と復活に父なる神の愛があることを聖霊の愛に触れまして重々目覚めて行きなさい。私たちの人生、私たちの教会、一体どこへ行こうとしているんでしょうか。そのことが肝心です。十字架の主とその復活に愛があるっていうことを信じていこうとする私たちであるならば、もしもそういう私たちだったならば、目に見えることの小ささですとか貧しさですとか悲しみにたじろぐことはなくて、むしろそこに愛があった、そこに生きたから、ああこの愛が見出せましたと言って恵みを喜ぶことなのでありましょう。星の王子様の狐ではありませんが、大切なことは目に見えないと私たちも言おうじゃありませんか。主イエスの十字架は私たちをイエス様の輝きの中に、光の中に入れてくださっているのですから、そしてどのように目に見える人生が過酷でも神は愛であることが知ることができているんですから、愛ってどういうことだろうって人生のどっかでは考えざるを得ない、そんな苦境に至ることがあります。その時に十字架の主を思い起こしたらいいと思いますね。立派ではないけど温かいですよ。立派ではないけれども血潮の温かさが私たちを迎えてくれるはずです。悲しい中におられる方、落胆の中におられる方、どうかそのことの先を、そのことの奥を見つめて参ろうではありませんか。そこに必ず神の愛が息づいていることに突き当たります。そのことを見出せる恵みがあなたの今の状態です。祈りましょう。神様、御言葉を感謝いたします。ともどもに辛さを抱えながら、あるいは痛みを抱えながら、悲しみを抱えつつこの場に来た時、御言葉が励ましてくださいました。神よ、聖霊のお働きを切に恋願います。私どもは等しく人生において悲しいことも辛いことも与えられるのですが、そこに愛があること、恵みがあること、あるいは幸いすらあることを、どうか聖霊の道からによって目覚めさせてください。私たちはその賜物をいただけるキリスト信仰を心から信頼し歩もうとしますから、どうか主が顧みてください。感謝とお願い、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。